はい、それでは、エステル記一章を開いてください。今日からエステル記を始めます。今日は一章から三章までを学びますが、ここでのテーマは、神の摂理の御手です。神の摂理の御手です。私たちの聖書の学びは、イスラエル全体の歴史の中で、バビロン捕囚以後の時代に入ってきます。列王記と歴代史に書かれていたのは、イスラエルの王国時代でした。サウルが王様として選ばれ、で、サウルが退けられ、神様がダビデを選ばれて、そしてソロモンへと、その王位が継がれて、で、その後の王様の歴史が、列王記と歴代史に書いてありました。けれども、イスラエルが神に従わなかったので、北イスラエルはアッシリアに捕らえ移されて、そして南ユダがバビロンによって捕らえ移されました。で、その期間が70年ですね。で、バビロンがメディアペルシャの連合軍に敗れました。そしてできたのがメディアとペルシャの国です。新しいペルシアの王クロスがユダヤ人たちにエルサレムに帰還して神殿を作りなさいという布告を出したんですね。で、この時からバビロン捕囚以後の歴史が始まるわけです。で、聖書の中ではエズラ記とネヘミヤ記、そして今日学ぶエステル記がその歴史のことを書いている書物にあたります。で、エステル記は時代的にはですね、このエズラ記とネヘミヤ記の間、あるいはそのエズラ記のそのゼルバベルが神殿を再建し、その後でエズラが、立法を教え、またさらに神殿を、こう、もっと装飾していくというか、もっとこう、建物を良くしていくためにですね、帰還していく。その間に当たります。だからエステル記はですね、その、時系列的にすると、本当はエズラ記、ネヘミヤ記の間にあってもいいようなものなんですけれども、この3番目に、来ているその理由は、舞台が、その起こったところがエルサレムではなく、その外になってるからなんですね。エルサレムではなく、ペルシャ帝国の首都シュシャンがその舞台になっています。ユダヤ人の人たちはエルサレムに戻ったと言ってもですね、全員が戻ったのではないんですね。ごく一部の人たちしか戻りませんでした。ですから、エルサレムとユダの地域以外にも残されているというか、その離散しているユダヤ人はまだまだたくさんいたんです。で、実はですね、この時から離散の歴史が始まったわけですね。ユダヤ人の離散の歴史が始まりました。イスラエルに行くとテルアビブにディアスポラミュージアムですね。離散の博物館という、この建物がありますけれども、この時からですね、このバビロン捕囚の時からそれが始まったという風になっています。で、そのまだ残っているユダヤ人たちがどのようになったのかが書かれているのがこのエステル記です。興味深いことは、この離散が起こるんだということをはるか前モーセを通して神様が、おっしゃっておられました。イスラエルが神様に従っていなかったらその地から引き抜かれてですね、そして、その異邦の諸国において物笑いの種となるというふうに書かれていて、実際に彼らはそれを 経験したわけですね。エルサレム、またそのイスラエルの地以外に住んでいる人たちが、迫害に遭い、または虐殺、殺されたり、また差別を受けたりですね。そういうことが起こっていました。で、このエステル記においても、そのユダヤ人が絶滅の危機に瀕する出来事が書いてあります。で、神様がいかにその彼らを守ってくださるのか、また守ってくださったのかを、この描いてるんですね。そこでここのテーマはですね、選びの民に対する神の守りです。神様がどのようなところにいても、ご自分が選んだ者たちを守ってくださるわけなんですね。カナンの地にいないから、都のエルサレムにいないから、神様の守りの枠の外にいるということでは決してないわけなんです。違法の国の中にいても、神様は、その不思議な御手によって、守ってくださる。というのが、このエステル記のテーマになっていきます。それでは早速本文を読んでいきたいと思います。アハシュエロスの時代のこと。このアハシュエロスは、ホドからクシュまで127州を治めていた。時代はアハシュエロスとあります。アハシュエロスというのは、名前ではないんですね。王の称号です。エジプトだったらパロ。パロというのは名前じゃなくて称号ですね。まあ、日本だったら天皇。天皇というのは称号であって、名前ではないですよね。と同じようにアハシュエロスは称号です。そして名前はですね、ギリシャ名でクセルクセスと言います。新共同訳ですと出てますね。クセルクセスというふうに、なってますけれども、彼は紀元前485年から465年まで統治していた人です。ですから先ほど話しました、そのゼルバベルによる神殿が再建されて、そしてエズラによって律法が教えられることになる。この中にブランクがあったわけですけども、その間ぐらいに起こった出来事になります。ちょうどエズラ記の6章と7章の間で起こった出来事です。そして、ホドからクシュまで127州と書いてありますが、ものすごい広大な地域をペルシャ帝国は自分のものとしていました。今のパキスタンから、このホドですね、パキスタンから、でクシュはそのリビアとかスーダンの方ですね、北アフリカです。に至るまでの領域を支配していたんですね。で、2節。アハシュエロス王がシュシャンの城で王座についていた頃とありますが、このシュシャンがペルシャの首都になります。で、今のイランですね。ペルシャ帝国と言ったらイランです。で、イラン人が話している、今のイラン人が話しているのはペルシャ語と言われますね。アラブ語とは違いますね。ということで、シュシャンがペルシャの首都です。で、その治世の第3年に彼はすべての首長と家臣たちのために宴会を催した。それにはペルシアとメディアの有力者、貴族たち及び諸州の首長たちが出席した。その時王は輝かしい王国の富とそのきらびやかな栄誉を幾日も示して180日に及んだ。約半年の間ですね、富と栄誉を示したんですね。その全地域からの主張たちを集めました。で、歴史を紐解くと、この宴会が催されたしばらく後で、ペルシャ連合軍がですね、ギリシャと戦争しています。ギリシャはその時はまだ小さな国でした。まあ、けれども、もう絶対勝てると思っていたんですが、負けてしまったんですね、ペルシャの方が。だからそのギリシャ遠征は失敗したわけですけども、その前ですね、にこの宴会があったんですが、もしかしたらですね、このすべての人たちを集めて宴会を催した理由が、連合軍の連帯を 強めるためだったかもしれません。で、この期間が終わると王はシュシャンの城にいた身分の高いものから低いものに至るまで全ての民のために7日間王宮の園の庭で宴会を催した。全ての人、この全地域の首長たちを集めた後で、自分のお膝元ですねのところにいる人たちを7日間ですね、王の庭に招いて宴会を催しました。そこには白綿布や青色の布が白や紫色の細紐で大理石の柱の銀の器に結びつけられ、金と銀でできた長椅子が緑色石、白大理石、真珠貝や黒大理石のモザイクの床の上に置かれていた。ものすごい栄華とこの富で輝いているわけです。彼は金の杯で酒を振る舞ったが、その杯は一つ一つ違っていた。そして王の勢力にふさわしく王室の酒がたくさんあった。それを飲むとき法令によって誰も強いられなかった。誰でもめいめい自分の好みのままにするようにと王が宮殿のすべての役人に命じておいたからである。お酒は強いられないという興味深い法令がありました。お酒を断ったらその王と自分との関係を悪くするのではないかと、まあ、そういう心配が出てきますよね。で、そういうことがないようにという配慮があったものだと思われます。けれども、次からですね、読むところには、女性に対してはですね、そういう配慮が全くないというか、逆の方向に、この法令があるところを読んでいきます。王妃ワシュティも、アハシュエロス王の王宮で、夫人たちのために宴会を催した。この夫人たちのための宴会もありました。男と女、この分けてたんですね。で、ワシュティがその時の王妃でした。7日目に王は酒で心が陽気になり、アハシュエロス王に仕える7人の宦官、メフマン、ビゼタ、ハルボナ、ビグタ、アバグタ、ゼタル、カルカスに命じて、王妃ワシュティに王冠をかぶらせ、彼女を王の前に連れてくるようにと言った。それは彼女の容姿が美しかったので、その美しさを民と首長たちに見せるためであった。しかし王妃ワシュティが宦官から伝えられた王の命令を拒んで来ようとしなかったので、王は非常に怒り、その憤りが彼のうちで燃え立った。宴会の7日目に王がワシュティの美貌を男たちに見せたかったわけです。ワシュティはおそらく自分の姿を酔いしれた男たちの欲望の目にさらされたくないと思ったんだと思うんですね。それで王の命令を断りました。で、王は怒りました。ただ怒りだけで終わらなかったんですね。13節、そこで王は法令に詳しい知恵のある者たちに相談した。このように法令と裁判に詳しい者に諮るのが王の習わしであった。法令を作ろうとしていますね。で、興味深いですけれども、このペルシャメディアはですね、この法令がよく出てきます。ダニエル書ですね、このバビロン捕囚の時に起こっていた、バビロンで起こった出来事が書いてあるわけですけれども、そこにですね、バビロンが滅んで、その後でメディアの王ダリオスが、そのペルシャのクロスのこの、なんですか、直前にですね、この、収めていたんですけれども、そのダリオスのもとで、ダニエルが、この、役職について、働いていたわけですね。で、ダニエルに、妬みを持った、者たちが、王のところに詰め寄りました。そして、王様以外の者に祈りを捧げて、行くならば、ライオンの穴に投げ込まれるという法令を作ってですね。で、それを、に印を押してくださいというふうに、その家臣が言ってきたんです。で、ダリオスはですね、何もあまり考えないでいいよって言って、このハンコを押してしまった。まあ、指輪のこの、印鑑ですね。 で、その後でダニエルが祈りましたと。ヤーウェに対して祈ったということを話して、でもダリオスはですね、ダニエルのことが大好きだったんですね。なんとかしてダニエルを獅子の穴から救い出す。その法律の抜け穴を探したんだけども見つからなかった。それでダリオスはですね、封印せざるを得なかったんですね。その獅子の穴、そして自分のこの印を押してですね。でも朝起きたらですね、神様が、このダニエルを救ってくださった、守ってくださったわけですけれども。だから、もう法令に対しては王様が何もすることができない、というのが、この、まあ、そのかなり法律の力が強かったんですね。その前のバビロン帝国においてはですね、もう本当に、王様が言ったことがもう絶対権力になっていて、もう法律っていうよりも王様が法律だったっていう感じですけれども、この法律に従って動いてたのがこのペルシャ帝国です。そしてちょっとお待ちください。次14節です。王の側近の者はペルシアとメディアの7人の首長たち、カルシエナ、シェタル、アデマタ、タルシシュ、メレス、マルセナ、メムカンで、彼らは王と面接ができ、王の最高の地位についていた。王妃ワシティは、宦官によって伝えられたアハシュエロス王の命令に従わなかったが、法令により彼女をどう処分すべきだろうか。こう、王が聞いてるわけですね。メムカンは王と首長たちの前で答えた。王妃ワシティは王一人にではなく、すべての首長とアハシュエロス王のすべての州の全住民にも悪いことをしました。なぜなら、王妃の行いが女たち皆に知れ渡り、アハシュエロス王が王妃ワシティに王の前に来るようにと命じたが来なかったと言って、女たちは自分の夫を軽く見るようになるでしょう。今日にでも王妃のことを聞いたペルシアとメディアの首長の夫人たちは王のすべての首長たちにこのことを言ってひどい軽蔑と怒りが起こることでしょう。つまりワシティが行ったことはですね、ペルシア中にウーマンリブムーブメントを起こさせるということがここのメムカンの見解なわけなんですね。女性の代表者的な動きを、この影響力を持っているこのワシティが行ったことによって、自分たちが低い身分にあるということを、まあ、気づいてですね、怒りを持ってですね、そして、この王に対して反発していく、反抗していく、ということが起こるでしょう、ということですね。で、19節。もしも王によろしければ、ワシティはアハシュエロス王の前に出てはならないという勅令をご自身で出し、ペルシアとメディアの法令の中に書き入れて、変更することがないようにし、王は王妃の位を彼女よりも優れた夫人に授けてください。王が出される勅令が、王が出される詔勅が、この大きな王国の隅々にまで告げ知らされると、女たちは身分の高いものから低いものに至るまで皆自分の夫を尊敬するようになりましょう。ということで、彼女を罷免することで、王妃の位から罷免することで、この女性に対する、女性がこの王に、自分の夫に歯向かうということがないようにできるでしょうというのが、このメムカンの判断でした。でこの進言は王と首長たちの心にかなったので、王はメムカンの言った通りにした。そこで王は、王のすべての州に書簡を送った。各州にはその文字で、各民族にはその言葉で書簡を送り、男子は皆一家の主人となることですね。この男がもう一家の主人になる。また自分の民族の言葉で話すことを命じた。この自分の民族の言葉で話しなさいというのは、このペルシャ帝国の政策の特徴でした。 まあ、寛容政策をこのペルシャ帝国は取ってたんですね。その民族、国民の自治をこの奨励することによって治めていたのがこのペルシャ帝国です。だからあのクロス王がユダヤ人を帰還させて神殿を再建するようにというのもユダヤ人のこの民族性、またその宗教をこの守らせることによって自分たちがこの治めていくという方法を取っていたわけです。で、ここ一章が、今度エステルが出てくる舞台設定になっています。まあ、何の変哲もない、まあ、昔に起こった歴史的な出来事が、ここに書かれているわけなんですけれども、またあえて言えば、異邦の国がどのようにして、まあ、女性を取り扱うのか、また異邦の国がどのようにして統治をしているのか、他の諸国を統治をしていくのかですね。栄華と富によってですね、統治をし、また女性に対する取り扱いは、もちろん聖書の中にも、女は夫に従わなければいけないと、この秩序があるわけですが、神様の立法の中には、女性に対するその権利、またはその弱い立場にある人は、神様が味方になられるという、この掟がもうたくさんありますね。それが異邦の国との、この区別になっていたわけです。だから、ユダヤ、キリスト教が、の影響がある地域では、女性の地位とかその権利というのが、まあ、レディーズファーストという言葉があるように、この守られているんですけど、そうでないところはですね、本当に癒しめられていきます。男たちの欲望にさらされたくないというその女性の思いですね。これを、もう、によって逆に罰せられていくという。この、まあ、違法の普通の国というか、まあ、この世の姿が、この一章で見ていくことができるんですね。で、二章からこのエステルが登場して、そして神様が不思議な方法でこのエステルを用いていくわけなんですけども、このような世の中において、神様の支配がなんかないような、この神様とはなんか全然縁がないような、関係がないようなところにおいて、実は神様がすべて、その御手を、ご自分の御手を動かしておられるというのがこのエステル記のテーマになっていきます。で、今一章の中で神とか祈りとかっていう言葉は全然出てきませんでした。この二章以降も同じなんです。神様とか主とか祈りとか断食っていう言葉は出てきます。でも祈りという言葉は出てきません。で、ついでに言うと、新約聖書にもエステル記は引用されてません。新約聖書はたくさんですね、旧約聖書からの引用がありますけれども、エステル記は引用がないんですね。だから、初代教父、ですね。この初代教会の後のその指導者たちですね。が、このいろいろと注釈書を書いているわけですけれども、その中に、エステル記は聖書の中に含むべきではないと、聖典の中に含むべきではないという意見もあるほどなんですね。でも、2章以降読んでいくと、本当に神様が働いておられるっていうのははっきりと見ることができます。神様とか主という言葉が使われていない理由なんですけれども、まあ、今見たようにもう聖典に含めるべきではないという意見があるわけなんですが、またはですね、他の人は、このエルサレムに帰還しなかった、まあ、生ぬるい人たちであると、信仰者が、その、神様のことはあまり強く信じていない、まだ残っていた、その、ペルシャの国とかバビロンの国で結構ビジネスが成功してですね、もうそして生活も、まあ結構、まあ安定していたと。だからわざわざなんでエルサレムに行く必要があるのかという人たちを表してるんだっていうことも、この言う人たちがいますけれども、 私はちょっと違います。後でエステルが自分はユダヤ人であることを明かさなかったって話が出てくるんです。で、ユダヤ人全体がこの絶滅する危機に遭う話がここのエステル記の、このテーマっていうか大きな出来事になっているわけですけれども、神様とか主とか祈りという言葉が出てこない理由はですね、そういう敵対的な人たちに囲まれている中で自分たちの信仰の表現を行うことが難しかったのではないかと思われます。信仰のことを話すときにその言葉を使わないで神様のことを話していくということが考えられるんですね。例えばクリスチャンでもそうですね。福音を伝えるのを制限している国では信仰とかキリスト教の用語を使わないで信仰の話をすることがしばしばあります。例えば電話で話すときにですね、あ、お祈りしてくださいって言わないでお願いしてくださいっていうふうに言って言い換えてみたりですね、または教会の牧師って言わないでうちの会社の社長はっていうふうに言い換えてみたりですね、こうするわけですよね。でも何が起こってるかっていうことは分かってくるわけですよ。その言葉を変えているんですけど分かってきます。おそらくエステル記もですね、霊的な言葉を使わないで神様の話を書き記したのではないかと思われます。それでは2章、エステルが王妃として選ばれるところを読んでいきます。この出来事の後、アハシュエロス王の憤りが収まると、王はワシュティのこと、彼女のしたこと、また彼女に対して決められたことを思い出した。この出来事の後とありますが、ちょっとブランクがありますね。空白期間があります。ギリシャ遠征、先ほど話したギリシャ遠征が終わってですね、失敗しています。もしかしたらですね、このワシティのことを思い出したというのは、王がですね、自分の仕事で、この遠征する仕事で頭がいっぱいだったんだけれども、ようやく終わってちょっとがっかりした時に、その傍らにいる女の人がいないですね、ちょっと寂しいと思ったのかもしれませんね。それでその時、王に仕える若い者たちは言った。王のために容姿の美しい未婚の娘たちを探しましょう。王は王国のすべての州に役人を任命し、容姿の美しい未婚の娘たちを皆シュシャンの城の婦人部屋に集めさせ、女たちの監督官である王の宦官ヘガイの管理のもとに置き、化粧に必要な品々を彼女たちに与えるようにしてください。そして王のお心にかなう乙女をワシティの代わりに王妃としてください。このことは王の心にかなったので彼はそのようにしたとあります。そのワシティの代わりにもっと優れた女性にこの王妃となるという法令は作っていたんですけども、実際にそれを施行はしていなかった。でも今それを行ってくださいというふうにこの王に仕える若い者たちが言ったわけですね。で、その選ぶ方法というのはまさにミスペルシャですね。未婚の女性たちを集めてですね、そして王がこの人は美しいと、素晴らしいというふうに気に入った人を選ぶわけですね。シュシャンの城に一人のユダヤ人がいた。その名をモルデカイと言って、ベニヤミン人キシュの子、シムイの子、ヤエルの子であった。このキシュは、バビロンの王ネブカデネザルが捕らえ移したユダの王エコニュアと一緒に捕らえ移された捕囚の民と共にエルサレムから捕らえ移されたものであったと。モルデカイは、その捕囚の民の息子だったわけですね。このキシュという人の息子で、彼は、その、シュシャンのところで王様の仕事をして仕えて、王様に仕えていたんですが、ベニヤ民族の人でした。そしてこのエコヌヤとありますけど、これエホヤキンですね。他の第二列王記とかに書いてあるこのエホヤキンのことです。第二バビロン捕囚、3回あったんですけども、その2回目の時ですね、に捕らえ移されたその人 人の、その息子だったわけです。で、モルデカイは、叔父の娘、ハダサ、すなわちエステルを養育していた。彼女には、父も母もいなかったからである。この乙女は、姿も顔立ちも美しかった。彼女の父と母が死んだ時、モルデカイは、彼女を引き取って、自分の娘としたのである。エステルの紹介ですが、エステルはモルデカイの養女ですけれども、もともとの関係はいとこですね。でもその年の差がとても離れていた、年の差が大きかったので、モルデカイが彼女の、まあ、養父となったわけなんです。で、理由が父親も母親ももう死んでしまったんですね。で、この乙女は姿も顔立ちも美しかったとあります。後で彼女が王様から王妃として選ばれるわけですけれども、単純に顔と姿が美しかったからではないんですね。今から読んでいくところで分かってきますが、内側の美しさをエステルは持っていました。使徒ペテロが手紙の中で女性の美しさについて話しているところがあります。こう言ってます。あなた方は髪を編んだり、金の飾りをつけたり、着物を着飾るような外面的なものではなく、むしろ柔和で穏やかな霊という、朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値あるものです。このように内側の美しさがあるわけなんですけども、エステルはこれを持ってたんです。で、なんで持ってたかというとですね、ヒントが父と母がいなかったという悲しい出来事を通ったというところにあります。人間はですね、その苦しみとか困難とか悲しさの中で二つの反応をすることができますね。一つは苦味を持つことです。もうその出来事で、もう本当に苦味を持っていく。もう一つはですね、心砕かれるっていうか、その、柔らかにされていくんですね。柔らかにされていくんですが、芯のある強さを持っていく。で、エステルは、その、後者の方だったわけですね。苦味を持つのではなく、父と母がいないということで、砕かれて、その内側にある美しさも有していたわけなんです。王の命令、すなわち、その法令が伝えられて、多くの乙女たちが、シュシャンの城に集められ、ヘガイの管理のもとに置かれたとき、エステルも王宮に連れて行かれて、女たちの監督官、ヘガイの管理のもとに置かれた。この乙女は、ヘガイの心にかない、彼の好意を得た。そこで彼は急いで、化粧に必要な品々とご馳走を彼女に与え、また王宮から選ばれた7人の侍女を彼女にあてがった。そしてヘガイは彼女とその侍女たちを婦人部屋の最も良いところに移したと。彼女が選ばれて連れて来られた時にヘガイの好意を彼女は得て、良い待遇を受けた。わけなんですけれども、この異邦の国の中でこのようにしてですね、この好意を得るという働き、これはまさに神様が行っておられます。似たようなことが書かれているのが、同じように異邦の国の中で神様と共に歩んでいたヨセフがいますね。主人ポティファルの好意を得ましたけど、その前に主が彼と共にいたからと書いてあります。また彼が、牢屋の中に入れられた時も、監獄の、その、管理人ですね、監視の好意を得たんです。それで他の囚人たちの世話役になりました。で、ヨセフだけではなくですね、ダニエルとその三人の友人、もう、神様が、の霊が、その彼らに宿っていたので、好意を得てですね、高い位についたと書いてあるんですね。異邦の国の中で、異邦人の中でも、その位を引き上げられていく。このように、世の光になっていく、働きが、この神様はですね、私たちに与えてくださっているわけなんですよ。 主と共に歩むときに、本当に神様は私たちをそういう世においても用いてってくださるわけなんです。10節、エステルは自分の民族をも自分の生まれをも明かさなかった。モルデカイが明かしてはならないと彼女に命じておいたからである。モルデカイは毎日婦人部屋の庭の前を歩き回り、エステルの安否と彼女がどうされるかを知ろうとしていたとありますね。モルデカイはとってもこう心配していたわけですが、彼女は、エステルは自分がユダヤ人だということを明かしませんでした。また自分のその誰が父親か母親かということも明かさなかったわけですが、なんで明かさないのか、なんでモルデカイがそういうふうに命じたのか、当然反ユダヤ主義があったからです。反ユダヤ主義っていうのはですね、ヒットラーの時のホロコーストだけではないんです。ここがとっても大事ですね。日本の中ではあのホロコーストは本当にひどいことなんだということは伝えられていますけれども、ユダヤ人だからそういうひどいことが起こったんだというところまでは話されていません。だから逆に反ユダヤに自分が知らないうちになっていることが多々あるんですね。ユダヤ人の歴史を紐解いたら、反ユダヤ主義はずっと続いているんです。で、今ここでこの紀元前の400年代に起こったこの出来事の中で、すでに反ユダヤ主義が、この反ユダヤ感情がですね、このあったんですね。今でもですね、この自分がユダヤ人だってことを明かさないユダヤ人の人います。ユダヤ人だって言う人もいますけども、そうでない人もいます。で、同じようにして、このエステルも自分の民族のことを明かしませんでした。で、12節、乙女たちは婦人の規則に従って12ヶ月の期間が終わって後、一人ずつ順番にアハシュエロス王のところに入っていくことになっていた。これは準備の期間が6ヶ月はもつ薬の油で、次の6ヶ月は香料と婦人の化粧に必要な品々で化粧することで終わることになっていたからであるとありますが、ものすごい長い期間の準備を行っていたんですね。6ヶ月、合計1年間ですね。おそらくは肌の深いところからきれいにしていく美容法かなんかがあったんだと思うんですけれども、そしてこのようにして乙女が王のところに入っていくとき、乙女の願うものは皆与えられ、それをもって婦人部屋から王宮に行くことができた。乙女たちは夕方は入っていき、朝になると他の婦人部屋に帰っていった。そこはスバメたちの監督官である王の宦官、シャー・シュガーズの管理のもとにあった。そこの女は王の気に入り、指名されるのでなければ二度と王のところには行けなかったと。目だけですよね。夕方に入って朝出ていくということですけれども、まあ、その後ですね、王から指名がなかったらもう本当に、自分一人で暮らしていかなければいけないと。一人でその夫を持つことはもちろんできないわけですよ。だから、まあ、王の目かけといってもですね、本当に厳しい状況の中に置かれるわけですね。さて、モルデカイが引き取って自分の娘とした彼の叔父アビハイルの娘エステルが王のところに入っていく順番が来たとき、彼女は女たちの監督官である王の宦官ヘガイの勧めたもののほかは何一つ求めなかった。こうしてエステルは彼女を見るすべてのものから好意を受けていた。先ほど読んだ、私が読んだペテロの手紙、そこにその穏やかな霊というのが書いてありました。彼女がこれを持っていたんですね。慎みの霊と言い換えてもいいかもしれませんが、ヘガイが勧めたもののほかは何一つ求めなかったんですね。自分をアピールするために何か持ってって何でもよかったんですけれども、監督官の勧めるものだけを持っていた。これが他の人たちからの好意を受ける理由になっていたんですね。内側の美しさを彼女は有していたんです。
エステルがアハシュエロス王の王宮に召されたのは、王の治世の第7年の第10の月、すなわちテベテの月であった。あの、ワシティが決めされたのが、第3年ですから、4年経った時ですね。その時にエステルが王妃となります。王は他のどの女たちよりもエステルを愛した。このため彼女はどの娘たちよりも王の恋と恵みを受けた。こうして王はついに王冠を彼女の頭に置き、ワシティの代わりに彼女を王妃とした。それから王はすべての首長と家臣たちの大宴会、すなわちエステルの宴会を催し、諸州には休日を与えて王の勢力にふさわしい贈り物を配った。特別の行為を王から得ました。そして後でモルデカイがエステルに、あなたが王妃に選ばれたのはこの時のためかもしれないという場面が出てきますが、裏返すと彼らが今このエステルが王妃となったということを何のためかは理解できてなかったわけです。当然理解できてません。なんで王妃となったのか、その神様の目から見てどうなのかということはもちろんわからないんです。後になって初めてわかるわけなんです。で、このような神様の働きを摂理と言いますね。摂理ですね。よく運命という言葉使われますね。運命がある。まあ、ある、この、まだクリスチャンでない、女の人とですね、この私、話したときに、彼女はずっと神様を信じ、わからなかったけど、今は運命があることは信じていると言ってました。何かのも、なんか運命があると。でも、運命と摂理の違いは、摂理は、神様の、この、お心があるわけですね。神様が最も良いことを考えておられて、私たちに対してですね。そして、最善のことを行うために永遠のご計画に従って、あらゆるものを動かしておられると。神様の愛が、神の愛があって、その愛の動機に基づいて全てのことを動かしておられるわけです。その目的のために全てのパズルをですね、この、その一つ一つの、ね、この一辺一辺のパズルを持っておられて、それをこの後で組み合わせたら、私たち後ではわかるかもしれませんが、その時には全然、この、わからないわけですよね。けども神様は、ずっと前から、あることを私たちを通して行われるために、用意をしてくださっています。先ほども言及したヨセフ、その典型的な例ですね。神様はですね、ヤコブの家族をエジプトの地に移動させて、世界の飢饉から彼らを救い出されるご計画を持っていたわけです。で、その目的のために、兄たちのヨセフへの妬みを用いて、ヨセフをはじめにエジプトに送るようにしていたわけなんですね。で、ちょうど世界の危機が起こるときに、パラの前にヨセフが出ていくことができるように、彼が牢屋に入るようにされたわけなんです。ヨセフから見たらですね、不幸の連続ですよ。けれども、神様は全てのことを用いてご自分の栄光のためにそれを働かせていたわけです。パウロもそうでしたね。パウロが本当に大事な理由はですね、新約聖書のほとんど彼が書いている。ほとんどというかその多くのことを書いている。で、なんでかって言ったら、異邦人に福音を伝えていく。異邦人も救いの中に預かるんだということを彼は携えていくことができた人なんです。ペテロはできなかった。でもパウロにはできた。なぜか。パウロは、ギリシャ文化が濃厚な町で生まれました。彼はと同時に、ガマリエルの下で律法の教育を、律法を、この、に精通してですね、生粋のユダヤ人、ヘブル人であって、 立法に熱心な人でした。だから聖書の言葉をよく知っていた、神様の言葉をよく知っていながらにして、そのギリシャ文化、つまり異邦人たちのことをよく知っていた、この橋渡しのようなですね、状況の中に置かれていた人なんです。そこで、彼は、このある時になってイエス様に捕らえられてですね、それで福音をヨーロッパの方へと伝えていくわけなんですが、ガラテア書の中に、母の胎にいる時から私を選び分けてくださった神様というふうに言ってるんですね。お母さんの時に、そうですよね、お母さんのお腹から生まれた時には、そのギリシャ文化の濃厚な地域、この町に、この彼は生まれたわけですから、その時から神様はそういうことも用いて働かせてですね、彼を準備しておられたわけです。同じようにエステルも、その時には分からなかったんですけども、ユダヤ民族を救うための器として神様が選んで、それゆえに王妃として選ばれたわけですね。王様にミスペルシャとして選ばれたということ、その時は分かんないですよ、なんでか。でも後で分かってきます。で、大事なのはですね、その分からない時でも神様に言われていることをですね、忠実に一歩一歩行っていくことですね。で、19節、娘たちが2度目に集められた時に、モルデカイは王の門のところに座っていた。モルデカイは王様の下で働いていたんですね。王の門のところに座っていた。この門のところでこの役所の仕事をしていたわけです。で、エステルはモルデカイが彼女に命じていたように、また自分の生まれをも自分の民族をも明かしていなかった。エステルはモルデカイに養育された時と同じように彼の言いつけに従っていたですね。言いつけに従ってました。さっきも監督官の勧めたもの以外は王のところに持っていかなかったとありますけれども、同じように従順な礼を彼女は持ってですね、モルデカイの言いつけも守っていた。で、モルデカイ自身もですね、この従順というか、その誠実に働いている場面が、誠実に働いている人でした。で、次にそのことが書いてあります。21節、その頃モルデカイが王の門のところに座っていると、入り口を守っていた王の二人の宦官ビグタンとテレシュが怒って、アハシュエロス王を殺そうとしていたですね。王のこのことがモルデカイに知れたので、彼はこれを王妃エステルに知らせた。エステルはこれをモルデカイの名で王に告げた。このことが追及されて、その事実が明らかになったので、彼ら二人は気にかけられた。このことは王の前で年代記の書に記録されたと。王を守るために必要なことを行って、でそれが記録書に記録されることになったわけですけれども、これが後でユダヤ人救済のために主は用いてくださいます。で、3章に入ります。この出来事の後、アハシュエロス王はアガグ人ハメダクの子ハマンを重んじ、彼を昇進させて、その席を彼と共にいるすべての首長たちの上に置いたとあります。ハマンが登場しました。ユダヤ人絶滅を目論む悪人ですが、彼がアガグ人であることに注目してください。アガグ人はアマレク人の王アガグの子孫です。サムエル記第1の15章を見ますと、このアガグが出てきます。そこでは神様がサムエルを預言者として立てられて、でその後にサウルに油を注ぎました。でサウルが王様としてこの動いているんですが、その時に神様がサウルに命じなさいと、アマレク人を一切すべてを滅ぼさなければいけないと命じなさいというところがあります。で、男だけでなくですね、女も子供も家畜もですよ、みんな撃ち殺せという命令をされました。サウルはですね、戦ったんです。でも家畜の上等なものだけを残して、でアガグも生け捕りにしました。でそれが原因で神様はサウルを王位から退けると言われたんですね。アマレク人を根絶しなかったんです。
それが原因で後にアマレク人は続けてイスラエルの人々の敵となっていきました。そして今現にハマンがいて、そしてユダヤ人を全てを滅ぼすものとしてこのいる、あのだからユダヤ人がこの全員が滅ぼされるというその危機に直面するわけなんですね。でこのアマレク人なんですけども、実はですね、もっと前から神様はモーセを通して命じていたんです。この滅ぼさなきゃいけないということ。申命記の25章の17節からなんですが、読んでみます。あなた方がエジプトから出て、その道中でアマレクがあなたにしたことを忘れないこと。彼は神を恐れることなく道であなたを襲い、あなたが疲れて弱っている時にあなたの後ろの落後者を皆切り倒したのである。あなたの神主が相続地としてあなたに与えて所有させようとしておられる地で、あなたの神主が周囲のすべての敵からあなたを解放して休息を与えるようになった時には、あなたはアマレクの記憶を天の下から消し去らなければならない。これを忘れてはならないとですね、天の下からアマレクの記憶を消し去らなければいけないと。でその原因、その理由が、このエジプトからイスラエルの民が出た、そしてシナイ山の方に向かっていた時に後ろからですね、彼らは襲っていったんですね。弱くなった人たちとか、後ろにいる人たちですね、切り倒していきましたね。で神様はこのアマレク人の性質がもうずっと続いてですね、そしてこのハマンのようなものが出てくることをご存知だったからこそ絶滅させなきゃいけないと命じておられたわけなんです。アマレク人はよく私たちの肉の型としてですね、この言われますね。自分が相手を全て殺さなければ、その相手から自分が殺されてしまうというオールアナッシングなんだと。だ私たちの肉もそうですね。ちょこっと肉の行いをしよう、であとは御霊に従おうという 50-50 では成り立たないんですね。残してたら必ず自分が完全支配されてしまう。だから殺さなきゃいけないんですね。肉は改善しようとすることはできないんです。殺すしかない。御霊によって自分の肉の行いを殺すならば、あなた方は行きますとローマ人への手紙の8章に書いてありますね。他のところにも、殺す最初にも殺してしまいなさい。残りを作らない。殺していく。ということを、このアマレク人から見ていくことができるわけなんですけども、サウルがそれを行わなかった。それゆえに今度はユダヤ人が滅ぼされそうになると。いうことなわけなんですね。で2節、それで王の門のところにいる王の家来たちは皆ハマンに対して膝をかがめてひれ伏した。王が彼についてこのように命じていたからである。しかしモルデカイは膝もかがめずひれ伏そうともしなかったとあります。膝もかがめないひれ伏さなかったのは、ダニエル書を見るとですね、3人の友人も取った行動でした。バビロの王ネブカデネザルは金の像を作ったわけなんですけれども、それを拝まなかった、ひれ伏さなかった、まあ、それゆえに燃える火の炉の中に入れられたわけですから、3人は。なんでかといったらですね、主なる神様以外のものをにひれ伏したり膝をかがめることを行わないからなんですね。神を信じる信仰のゆえです。神はただ一人の方です。でも異教徒、異邦人の国の中では多神教または半神論ですから、その創造主と被造物の区別はできません。日本でもそうですよね。例えば葬式の時に、この例えばヨーロッパでもこの棺桶のところ、この花で飾ります。日本でも飾りますよね。でも意味が違います。ヨーロッパとか欧米においては飾るんですよ。本当にただ飾りです。けれども日本では捧げるんですよね。死者の霊に捧げる。死者に対してこれ捧げるわけなんです。だから区別ができないんですね。
で今ここでもうハマンをなんかこうこの神がかってるかのようにこのひれ伏していく、それはできないんだというその両親に従った行動をモルデカイが取りました。で3節、王の門のところにいる王の家来たちはモルデカイに、あなたはなぜ王の命令に背くのかと言った。彼らは毎日そう言ったがモルデカイが耳を貸さなかったので、モルデカイのこの態度が続けられて良いものかどうかを見ようとこれをハマンに告げた。モルデカイは自分がユダヤ人であることを彼らに打ち明けていたからであるとですね。ユダヤ人だからだということをこの告げ口したわけですが、ダニエルの3人の友人もですね、このユダヤ人だっていうふうに言われて、それで火の炉の中にこの入れられるその告げ口をですね、彼らはしたしたわけなんですけれども、同じことをですねここでやってるわけです。ハマンはモルデカイが自分に対して膝もかがめずひれ伏そうともしないのを見て憤りに満たされた。ところがハマンはモルデカイ一人に手を下すことだけで満足しなかった。彼らがモルデカイの民族のことをハマンに知らせていたからである。それでハマンはアハシュエロスの王国中のすべてのユダヤ人、すなわちモルデカイの民族を根絶やしにしようとしたとあります。自分に対して膝をかがめず切り伏そうとしない。それで憤りに。で、このハマンっていうのはですね、後にも出てきますけども、本当にうぬぼりの強い人間、また精神的に不安定なんでしょうね。非常にこの精神的に弱い人間だと思います。うぬぼりが強くて。それが彼の憤りの原因だった。けれども、この6節からはですね、単にハマンのその、不安定な、精神的に不安定な状態から来ているものだけではなく、背後に悪魔が働いています。ユダヤ人全体を滅ぼそうと。ユダヤ人に対する敵意へと飛躍させています。理由は、イスラエルが神様の選びの民であるからです。神がイスラエルを選んだのはアブラハムに約束されたあなたによって全ての民族が祝福されるという約束があるわけです。このあなたによってというのはアブラハムの子孫であるキリストによって霊的な祝福が全ての民族に及ぶわけなんですよね。イエス様を送り出す器としてイスラエルが選ばれたわけです。そしてイスラエルに対する約束の選びも確かなものとされるがゆえにですね、キリストにあって選ばれた異邦人たちもその救いが確かなんだということを知ることができる。その民としてイスラエルが選ばれているわけですね。もしイスラエルが滅べば、神様の約束、御言葉、すべてがめちゃくちゃになっちゃいます。それで人類の救いのご計画もめちゃくちゃになります。悪魔はこのことをよく知ってました。だから、人間の自然の感情では起こらないものすごい敵憎をユダヤ人全体に対して抱かせる働きをこの悪魔は行うわけです。で、7節。アハシュエロス王の第12年の第1の月、すなわち2、3の月に、日と月とを決めるために、ハマンの前でプル、すなわちくじが投げられ、くじは第12の月、すなわちアダルの月に当たった。とありますね。ユダヤ人を滅ぼす計画を実行するのは、この12ヶ月後になります。12の月というのはこれ3月に当たります。ハマンはアハシュエロス王に言った。あなたの王国のすべての州にいる諸民族の間に散らされて離れ離れになっている一つの民が、民族がいます。彼らの法令はどの民族のものとも違っていて、彼らは王の法令を守っていません。それで彼らをそのままにさせておくことは王のためになりません。と、まあ、中傷しているわけです、ユダヤ人を。でも、一部当たってますね。この民族は、どの民族のものとも違っていて、彼らは王の法令を守ってないと。守ってないのは間違ってますけれども、民族と他の民族と違っていると言ってますね。で、ユダヤ人には律法が与えられています。神様からの 神様を信じています。そこでユニークな民です。でも王の法令を守ってないというのは嘘で、王その土地の法令を法律を守っていくんですね。クリスチャンそうですね、その土地の法律を守っていきますけれども、クリスチャンたちが行っていることはその国にとって社会にとってですね、挑戦として、この受け止められていくんですね。でそれを利用してですね、このハマンが、この王に言ったわけです。もしも王様よろしければ彼らを滅ぼすようにと書いてください。私はその仕事をする者たちに銀1万タラントを測って渡します。そうしてそれを王の金庫に納めさせましょうと。なんでこんなたくさんのですね、お金をですね、仕事をこの行った者たちに渡すことができるかすら簡単ですね。ユダヤ人がたくさんの財産を持っていて、滅ぼしたらですね、全部それ自分たちのものとしてしていくことができるわけですからですね。それで、こんなこと言ってるわけです。ビジネスで成功してたんですね、ユダヤ人が。で、歴史を通じてユダヤ人が、この本当に成功しています。経済においても、金融においても、で文化において、学問において、ものすごく卓越してますね。でもその本人たちを見ると無神論者であるとか言います。不思議なんですけれども、自分は神を信じていないとか言っている人たちがですね、本当にこの神様の原則の中で生かされているのを見ることができるんですね。そこから離れていくことができない。その行動様式がですね、神様の原則の中にいるんですね。それで、まあ、祝福されているというか、この反映しているわけなんですけれども、まあ、それがまた妬みの元になります。で、ハマンはそういう彼らをからお金を奪い取ろうと考えていたわけです。そこで王は自分の手から指輪を外して、アガグ人ハメダタの子でユダヤ人の敵であるハマンにそれを渡した。そして王はハマンに言った。その銀はあなたに授けよう、またその民族もあなたの好きなようにしなさいと。まあ、ハシュエロス王はですね、もう数多くある民族の中で王に反逆している、反逆罪を犯している民族がいると。それで、まあ、だったらっていうことで何もあまり考えずにその許可を与えたわけです。もう王の元にはたくさんの法令がこうやって持ち込まれてくるわけですよね。その中の一つで反抗を押すということを行わせた、何も知らなかったんですね。で12節、そこで第一の月の13日に王の書記官が召集され、ハマンが王の大使や各州を治めている総督や各民族の市長たちに命じたことが全部各州にはその文字で、各民族にはその言葉で記された。それはアハシエロスの名で書かれ、王の指輪で印が押された。書簡は九州によって王のすべての州へ送られた。それには第12の月、すなわちアダルの月の13日の1日のうちに、若い者も年寄りも子供も女もすべてユダヤ人を根絶やしにし、殺害し、滅ぼし、彼の家財をかすめ奪えとあった。各州に法令として発布される文書の写しがこの日の準備のために全ての民族に公示されたと。ペルシャ全体に絶滅の計画は行き渡りました。九州は王の命令によって急いで出ていった。この法令はシュシャンの城でも発布された。この時王とハマンは酒を酌み交わしていたが、シュシャンの町は混乱に陥ったとですね。王とハマンは酒を酌み交わしていたと。王は何も知りません。ハマンだけがこの悪意を持って喜びながらお酒を飲んでいたわけですね。非常に邪悪な行いでありますが、これを神様が完全に覆される話を次回読んでいきます。お祈りします。愛する天のお父様、本当にあなたがずっと前から私たちのために用意しておられるご計画があることを思います。私たちはその時には何もわからないんですけれども、神様、あなたは本当にこの災いではなく希望と平安に基づく計画を持っておられることを知っています。天のお父様、どうか私たちがあなたにいつも希望を置いていくことができますように、目に見えるものではなく目に見えないものに目を注いでいくことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。